皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、人生は得意点を何回経験するかが楽しみというお話ですね。今までのこの量的成長の時代っていうのはですね、やっぱりその成長の成果というのはどれだけ物を持ってるかで、まあ、はっきりよく現れたと言っていいと思うんですね。分かりやすく言えば、どれだけ金持ってるか、大きい家に住んでるかで基本的に測られて、でだからなんかこれぐらい稼ぎたいなとかですね、でこれぐらい稼げたとか、あるいはこんな大きさの家に住みたいなとか、ね、住めたとかね、まあとにかく量的尺度で測って、で人生の一律感みたいなのいつその通過できるかと、こういう話だったと思いますね。そういう話がまあ人々のその欲望の中心にあったと思いますね。でそれに至る過程として、例えばだから大学はね、こういう学歴の高いとこ出た方がいいとか、それを達成するためには企業はこういう大企業に行った方がいいとか、住む場所はこういう大都会に住んだ方がいいとか、こうなんか成功のための経験則みたいなのがあって、この経験則に沿った道を、人生の道を歩むと、より早く、より効率的に、より安全にたくさんのもの、金を手に入れることができた。こういう話になりますと、人生もこの言ってみればノウハウ集みたいな、人生のノウハウ集みたいなのがあって、こう成功する人生はこうやってやりましょうみたいなそんなのたくさんありました。今でもないことはないですけど、ありまして、で基本的にそれに沿っていくと、より効率的、効果的、よりスピーディー、そして安全に物がたまると。で死んで持ってかれるのもったいないから死んで当局に持ってかれないように、いろんなあの、税金の対策もすると、まあ、そういうところまで念のいったですね、まあ、やり方になってくるわけですけども、まあだからそのまあ今でも多くの人はそうなのかもしれませんが、人々はまあ物心つくとですね、そういうものの、ものをどれだけ獲得するかという人生のゲームにいかにその挑むかということを考えて日々生きるようになるわけですね。で実際にしかし平成になってからよくわかるのは、そういうふうにやってみても決して物は手に入るとは限らないし、一つ間違ったら大失敗になっちゃって、で二度と再起できないようになることも多いわけですね。物の拡大といいますか、物をたくさん持つっていうことだけがこの人生ということになりますとですね、やっぱり物が減ったらそれ人生の負けになりますしね。でやっぱ物がないっていうことは人生を否定されるっていうことになりますから、単に生活が大変だって以上に、人生のまあ目標であり人生の達成感が失われるっていうことで、これはものすごい苦痛になるわけですね。でもマクロで考えたらですね、成長が止まって人口の増加が止まってデフレになってんですから、共食いになっちゃってること間違いないですよね。共食いになっちゃってんだから、それ誰かがねやっぱり犠牲になっていくわけで、だからそもそも全員がですね、量的な拡大を達成できるなんてことはありえないわけでありますね。でそこをなんとかしようとね、金を入れてですね、マネーを膨らます、そのマネーが株だとか、あるいは不動産だとかに行ってこれ膨らますなんてことがありましてもですね、そんなもん一時的なもんでありますから、まさに今世界中がバブル崩壊で大騒ぎで、最後はなんか狐に、ね、捕まされた葉っぱのお札みたいな形になっちゃって、全てなくなっちゃったというふうになるわけですね。そうするともう量的尺度を求めた人にとっては全て失ったと、人生そのものが無意味だったと。子供の時から英才教育と言われて、なんかお受験やってて外国語を勉強して、で外国の学校に留学して、でいろんなことを学んで、外国でなんか、かっこいいと言われるね、そんな会社に勤めてやってみて、自分の国帰ってきて、まあ高級取りの仕事をして会社も起こしてやってみたら、最後全部何もなくなっちゃったと漫画みたいな話だけど、よくあるね今世界中ね。一体そのだからそれバブル経済に乗っちゃった人たちですよ。特に新興国ですよ。新興国のバブル経済に乗っちゃった人たちはもうそんなの 当たり前にゴロゴロあるわけですよね。まあ悲惨なことですよ、見てますとね。なんて言うんでしょうかね、このまあ日本なんかがどうやって失敗したのか、もっとみんなよく勉強すべきだったんだよな。平成の日本の失敗こそね、よく勉強してどうすればいいのか本当にみんな真剣に考えるべきだったんだけど、そんなこと考える前に自分が早く豊かになることの方が皆さん忙しかったですからね。だからこういう失敗なんだよね。でそれがその言ってみればで、インフレの時代と申しますか、量的尺度の拡大の時代。じゃあデフレの時代の人生の目標はっていうとですね、量は増えないわけね。生まれた時と死ぬ時で財産の量はあまり変わらないかもしれないし、増えることもあるけども減ることもあるかもしれないし、どっち行ったってそんな大きな違いにない。家もですね、古い家で生まれて古い家で死ぬこともあり得るわけで、そのお屋敷なんか建つとは限らない。給与だってむちゃくちゃ増えることもあるかもしれないけども仕方減ることもあるし、基本的にまあ生活できる程度の金で一生過ごすっていうことは江戸時代の職人じゃないけどもあまり珍しいことはないんじゃないでしょうかね。起業すると言いましてもですね、その起業して金儲けするっていうことを考えるとなかなか難しいと。むしろ身銭を切ってでも何か行動するというぐらいの感覚で起業しないと、それは全然その成功はしないと。大きく儲けたいからビジネスをするっていう、そういう感覚はちょっとクオリティ質の向上の時代にはなかなか難しい。そうなってくるとですね、一見すると人生ってすごい単調に見えるんだと思いますね。例えば同じ職人仕事をずっと繰り返したらこんなつまんない仕事ないかなと、もっとなんかいろいろやってみたい、もちろん興味があれば何やってもいいんですけども、その単調な仕事を繰り返すことはつまらないことだという常識を多くの人たち持ってる気がするんですね。まあ逆に言うとですね、まあ特に世界はですね、目先をコロコロ変えられるっていうことが優秀な人という、そういうなんか常識がありますから、目先をコロコロ変えるって日本であまりよく言いませんが、世界ではですね流行に敏感でいつもその設けられるポジションにいるっていうことは優秀であることの裏返しですからね。そういうのはむしろ奨励されるんですね。だから儲からないのに一つ仕事を続けてるっていうのは、あんたよほど能力ないねと言われても実は仕方がないっていう部分、そういう常識が世界で珍しくないですね。そういうふうに考えてくると、量的な拡大がない場合、クオリティったってなんかね、特別そら、なんか勝負にね、運動選手みたいな勝負で勝つだとか、あるいは芸術家みたいなとかコンクールでね、世界のコンクールで大賞を取るとか、まあ、そこまでくればまた話別ですけども、普通の仕事であったらですね、クオリティの拡大ったってなかなかね、こうまあプロが見れば分かる仕事でも、素人から見たら、あ、いい仕事ですねで大体ひとくりで終わりと、そうなっちゃうじゃないですか。そうすると一体何をですね、まあ楽しみに、そういう緻密な仕事、こう何十年、40、50年、60年、何を楽しみにそういう緻密な仕事をするかっていうことはすごく重要なことなんですね。で実はそこで出てくるのはいわゆる得意点の話なんですね。こう人生って人間ってやっぱ複雑系でありますよね。人間のって生き物そのものも複雑系だし、社会的な存在も複雑系でありますから、単純にものは済まないわけであります。カオスとフラクタルの世界でありまして世の中の掃除系であると同時に自分が世の中に対して掃除系の型を出していることもあるし、それから大混乱の中から新しい秩序が生まれてくることもあるし、秩序は忽然と消えることもあるし、とにかく次の瞬間何が起きるかっていうことは実は本当はよくわからないっていうのが複雑系の世界ですね。ただその何が起こるか分かんないんだけど、秩序が生まれる直前とか秩序が壊れる直前って兆候があるんですね。なんかこうエネルギーが高まってエネルギーが抜けるという兆候があるんですね。それっていうのは実は新しい人生の始まりの予感なんですね。でなんかこう何も考えずにブラブラ暮らしてたって、それは得意点って申しますか、そういうカオスはいつでも来るわけで、複雑系ですから、のんぴ怠惰に暮らしてたって複雑系の中に生きてるわけですから変化は来るんですけども、向上心を持って継続してるとですね、こう必ず人ってある時にこう天井みたいなものを感じるはずなんですね。なぜこれ以上できないのか、なんとかその突破したい、いわゆるスランプみたいな状況になってくるわけですね。スランプの時に諦めちゃったらそれきりなんだけども、まあ 無理すると体壊しちゃうから無理しないで、まあ、しかし向上心だけは捨てずに、ね、疲れちゃったらぼちぼちと見るから何か続けてるとある日突然得意点に達するんですね。なんかさっき言った今までの通常が維持できなくなる時があるんですね。それは必ずしも幸せの瞬間とは限らなくて、よく言われるように幸せは不幸な顔をしてやってきますから、地道にやっていたのになんかなんでこんなひどい仕打ちになるんだっていうぐらいね、神を恨むようなひどいことになることは珍しくないですね。ただそれって結構大きな幸せの始まりであることが多くて、で要するによく考えてみると、あ、これをやめてあれをやれって意味なのかなと、そう、そこでちょっと考えてみるんですよ。あ、これはこれをやめてあれをやめて意味なのかな、いい意味なのかなと、自分の腹で納得する答えを自分で考えてみると大体それ正しいんですよね。でその時にただ単にその仕事の舞台、生活の舞台が変わるだけじゃなくて、なんか人間進化してるんですよ。進化っていうのは今までできなかったことができるようになる、で今まで気にしなかったことが実は大事だって分かって、よりクオリティの高い人間になる、こういうことですよね。でそういうのっていうのはいわゆる得意点みたいなもので、こう不連続なんですね。昨日と同じようでいて昨日と同じじゃないんだね。昨日の常識で今日は分からないし、だから未来に対しても不連続で、今日の延長で明日決まらないんですね、はい、昨日と今日の間も不連続だし、今日と明日の間も不連続なんですよ。それから実際横との関係も不連続なんですよ。その今まで仲良く付き合ってた人たちの関係がなんか突然切れちゃったとかですね、今まで全然付き合いのない人との付き合いが始まるとか、横の関係も不連続なんです。しかもそれも一回でその不連続終わるわけではなくて、何回も何回も来ることあります。付き合って消え、付き合って消えみたいな話ね。だからその得意手にいる間っていうのは全てがこう不連続ですね。過去も不連続、未来に対しても不連続、右に対しても不連続、左に対しても不連続、それから自分自身に対しても不連続かもしれませんね。なんかいつもはまあ大体今日起きて一日大体こんな段取りだろうと考えると大体そこで収まるんですが、こう得意点の時期に入ると、いや今日一日どうなのか分かんないし、で今日一日の成果でこれから10年人生決まるみたいなことも、いや珍しくないんですよ。今日一日どう立ち回るかで、ね、この先の幸せが大体決まるみたいな、まあ、そういうふうに思えるんで、その思えることも不思議ではないですね。そうするとこれっていうのは得意点であるからこそより元気になるべきなんだよな。しかしこれがですね、量的尺度なんかを求めて暮らしてると、得意点に来た時はその滅亡を感じるんだと思いますね。なんか自分の線路が、行くべき線路が断たれちゃったと、なんかこう道がこうね切れちゃってて車前に進まないと、そんな感覚になってしまったもんですね。でいつまでこんな状況を作るかわからないし、どうしていいかわからない。いやそうじゃないんだね。それって結構得意点でありまして、入っちゃう時も突然かもしれませんけども、出るのは気がついたら出てるって感じなんですよ。すなわちこの過去と随分決別した未来になるし、決別した現在になってるし、未来のこともいろいろ考えているんだけども、どうもその通りに必ずしもならないと。毎日みたいなこと、逆戻りみたいなのも結構ある。付き合ってる人もまあ変化していく中であまりまだ安定しないと、いろんな人と付き合いであまり安定しないと。でこの時期がしばらく続いていくんだけども、ふと気がつくと、あ、これでいいかなと思う瞬間があるんですね。うん、いろいろやってみたけど、あ、もうこれでいいかな、これで固めようかなと思う瞬間が必ずあるはずです。あるとこまで来ると。それっていうのは昨日も変化、今日も変化、明日も変化ってことで身構えてやってんだけども、気がついたらもう後ろに道ができてんだね。後ろに道ができていて、あ、これでいいかなと思う瞬間だと思います。それは得意点を超えたんですよ。得意点は超えていて、もうすでにその人は新しい秩序の中で生きてるってことですね。でこの得意点、まあカオスと言ってもいいかもしれません、いいのかもしれませんけど、この時期が長いか短いかはやってみれば分かりません。例えばその日本のね、縄文晩期から水田耕作が入ってきてから、やがてその遣唐使、遣隋使、遣唐使まで行って大陸との付き合いでね、あれが終わるの平安時代ですから、1000年ぐらいはその言ってみれば得意点だよね、日本ってね。縄文の終わりから晩期から後期ですか、後期、晩期ぐらいからですか、だから平安時代の遣唐使の廃止ぐらいまでね、1000年ぐらいじゃないですか。これ1000年近くは大混乱期ですよね。 1000年かかってやっと得意点通過した感じですよね。この原稿で鉄砲来ますよね。原稿で鉄砲来て、で徳川の世になるまで、あれ300年ぐらいかかってますよね。で今度イギリスがやってきて、まだ150、60年ちょっとだね。まあこれもだから、うん、脱欧米の新しい日本が生まれるまでもうちょっと、もう何十年かかるんじゃないですかね。もう2、30年かもしれませんけど、その間は得意点なのか、日本なんかもうこの2000何百年得意点だらけだね。世界中そうかもしれませんね。なんかだからこの2000、2、3000年っていうのは人類の歴史においても極めて大胆なこの転換期と言いますかね。600万年前に、まあ、今の人類の原型みたいなのが生まれたとするとですね、この600万年の間で考えるなら、極めて突筆すべきものすごい変化の時だったと、この数千年はね。そう言ってもいいのかもしれませんね。でもその特異点をかあの通過するとやっぱ変わるわけですね。600万年前の人類と今の我々って結構やってることも考えてることも違うんだと思うんですね。人間生物的にはね、あまり違いないのかもしれませんけども、まあしかし細かく見れる違いいろいろ違うでしょうけども、まあ一番違うのは考え方であり行動であり、それから文化文明の遺産が全然違いますよね。そうなってくるとやっぱりこの特異点通過してやっぱ進化したんだなってみんな思うと思いますね。600万年前の人類と今の人類はやっぱり、まあ退化っていう人もいますけどね、まあ確かに退化してる部分もあるんですが、まあ退化も含めてね、クオリティが変化したと言っていいと思いますね。ですからクオリティの時代っていうのは、そういう特異点を人生何回経験するか楽しみだと思いますね。これ楽しみって言うべきだと思うんですね。年を取って特異点来ると疲れたって感じになる人多いですよね。でもそれは死を直前にしてると思うからで、あれ死んだ後もあの世に駆け抜けるつもりの人って結構いるんですよ。あの昔のイエズス会の宣教師とかそうかもしれませんけども、死んであの世に行ってもまだ仕事するつもりの人っていましてですね、そういう人は全然関係ないですね。自分の寿命がいつ終わるかなんてこと全然関係なくて、今日一日生きてて息してるってことが大事だから、そのまあ旗から見るともう死ぬ寸前でね、もういよいよ静かにしたらいいのにと思うんだけど、いやもうその人自身は死後の世界も目入っちゃってて、でそこに向けて何かしようと思ってますから、得意点なんか一生懸命いろんなことやりますね。頭も体も動かなくなってもそれなりにやりますね。だからその死んであの世に駆け抜けるって感じね、むしろだから死ぬと楽なんじゃないです。もう年取っても体動かなくなりますから、体が動かないとしんどいよね。でも死ねば体なくなりますから、もっとなんか伸び伸びとあの世でなんか活躍してんじゃないですか。そういう死に方する人いますよ、皆さん本当に見てると、あの人あの世行ってあら元気になってると。よくアメリカ人がさ、死ぬとレストインピースって言いますよね、平和にお休みくださいって。いやそういう人も中にいるだろうけども、いや死んだら今以上に元気になってる人いるように思いますよ私。だから特異点って別に死ぬ直前で来てもいいんですよね、あれね。人ってその特異点来て人生全て変わる瞬間ってのは死ぬ直前に来てもいいんですよ。あの世に駆け抜けてやればいいわけですから。だからそう考えるとクオリティの時代っていうのは人生何回特異点を経験するか本当の楽しみですよね。でそれ経験するというのはそのまあほっといたってさっき言ったようにカオスになっちゃうことありますけども、何もないでやってると目隠しされたままなんかあれよ、ジェットコースターにさ乗っけられちゃったみたいなもんで、ね、怖いだけですよね。そうじゃなくてやっぱりエネルギーを保ちながらカオスに入ってった方が絶対いいんだよね。何か自分も動けますから能動的にね。だからそれはやっぱり向上心を持って継続する、向上心を持って日々継続してると、そこでやっぱりなんか得意点にあるとわっと上の方にね、人生のクオリティも飛躍してきますよね。これがなんか最高の人生なんじゃないですか、はっきり言って。だからその年取ったって得意点求めて生きてれば、死ぬ直前にまさに死ぬっていうことだな、死ぬっていうことは得意点だよね。体から解放されますから。もう私ブリゴジンは生きてると思うんですね。あれワグナーグループなんてあれほら囚人たちだから、あれ終身刑の人たちいるじゃないですか。だからあれね、死んだことにしてさ新しいアイデンティティ与えてやったらさ、これ最高の褒美だと思いますよね。 ね、そうでしょう。彼にとって金もらったって何したって昔のね犯罪者の名前で生きにくいわな。だからそれ死んだことにして新しい、ね、ちょっと顔も整形してもらってさ、新しい金と新しいなんかアイデンティティもらったら、それこそ生きながらにして生まれ変われるわけだからな、最高の人生だなと思いますよね。まあ、こういう生き方っていうのがやっぱりこれからのクオリティの時代の生き方なんでしょうね。ですからまあ今までと違うね人生の楽しみ方をねぜひ考えていたらいいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人生は得意点を何回経験するかが楽しみということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。